今日は詩編の37編というところです。これ長いのですが、普通はこれは2回か3回に分けて学ぶんですけど、今日はですね、全体から学びたいと思うわけですが、それはどうしかというと、この詩編だけに特別にですね多い言葉がある。それは、地を継ぐ。地を継いでいくと。それが繰り返し繰り返し書かれている。これは他の聖書の箇所。それはこれに、ほとんど同じ内容の言葉は新約聖書でもいろいろと出てくるわけです。で、まずですね、ここのところで、今日のところの9節ですね。主に望みを置く人は地を継ぐですね。地を受け継ぐの主に望みを置く人、この地を継ぐっていうことは、今の私たちにとってどのようなイメージがあるか。血を受け継ぐっていうとですね、自分の親が持っている土地をですね、親が死んだら受け継ぐと、遺産という形でですね受け継いでいく、そういうイメージしかあんまりないと思うんですね。普通の会話で土地を受け継ぎますというようなことはそういう時しか使わないはずです。だから聖書をそのまま読んだだけでわからない。わからないのをみんな飛ばしてですね、わかるところだけでも拾って読んでいくということが多いわけです。そういうふうに、現在普通の人々が死を受け継いでいくって言うと、当然それは不動産、土地のことになってしまうんですね。だから、それで意味がわからない。ここに書いてあることで言おうとしていることは全く別のことなんですね。そういう意味で、この今から3000年ほども前、あるいは2500年もはるかな昔、これは万葉集なんかよく令和の問題でですねよく出てくると、これもはるかに昔のことです。そういう特に書かれたわけだから、その時にこの地を継ぐっていうことはどんな意味を持っていたのかっていうことをはっきり見定めない限りは、この重要なことは分からなくなるわけですね、当然。この9節の他に11節でも出ています。11節。それから、これを言い換えたのが18節。始業、この地を受け継いでいくんだと。星に受け継ぐということですが、22節にもあります。22節。神の祝福を受けた人は地を受け継ぐんだと。それから、次の29節。29節にも、主に従う人は地を受け継ぐ。そしてさらに34節。34節にも、主に望みを置き、主の道を守れと。主はあなたを高く上げて、地を継がしてくださる。これだけですね、繰り返し繰り返し、主を受け継いでいくっていうことはですね、6回ぐらいも出てくるの他には全くないわけです。聖書全体の中でも、この1ページ、2ページぐらいでですね、これだけ繰り返されているのを他の全ての聖書のページでもないわけです。ここは特にその問題に焦点を当てているというのがわかるんですね。そしてしかも、このところのですね、11節の言葉が、11節ですね。 貧しい人は血を受け継ぐってありますですね。実はこの貧しいという言葉は、これは前からこの詩編をあちらこちらでしてきたときに、詩編ではよく出てくるわけですね。でその度ごとに繰り返し繰り返し説明をしていたんですけども、本来この言語はですね、貧しいということだけを意味するものでは全くないわけなんですね。あーなうということはですね、それは圧迫するという言葉から出ている言葉です。それの複数形です。アナウィーム、イームがつくの複数形ですね。圧迫された人たちということは、苦しんでいる人たちのことを全体として表しているということ、ずっと前から何度もこのことは話してきた。どうしてかというと、貧しいということだったらですね、単にお金の問題です。今世界的に言うと日本は非常に豊かな国なわけです。給料においても全然違うですね、他の東南アジアの国々においても平均的には。だからこれは貧しい人のことなんだ、日本はあんまり関係ないと、そういうふうに考えてしまうわけです。ところが苦しむ人ということになったらですね、全く別です。お金持ちでも苦しんでいる、あるいは病気で苦しんでいる、あるいは迫害で苦しんでいる、いくらでもあるわけです。貧しくなくても苦しむということはいくらでもあるんだから、何らかの形で圧迫をされる。今日若い人がたくさんですね、世界でもトップクラスになるぐらいに自分の命を絶つという、それは貧しいからそんな苦しんで死んでしまったんじゃないわけです。そういうことで、この一言の訳語がどうなのかによって大きく変わってくるわけですね。そういうことで、この言語の意味というもの、あるいは他の外国語ではどのように訳しているかを調べると非常に大事になってくる。こういうことを全く知らんだら、あ、これは貧乏な人が血を作って、こういうふうに聖書では書いてあるんです。そういうふうに間違って説明してしまうわけですね。で、これは、以前から私もこういう意味で大事なところで言ってたんですが、本来は苦しむ人、英語ではここだと何度も命の水でも、あるいはこういった習慣の場でも繰り返し話してきたことですね。で、このところはですね、アフリクテというのは苦しむということですね。そういう訳を取っているのが非常に多いわけです。苦しんでいる人。それで、今度の30年ぶりのもの、聖書協会標準訳ではですね、苦しむ人が血を受け継ぐというふうに訳を書いておるわけです。そういうふうに、こういった重要な言葉でもですね、この新教大学の時でも、これは最新の学者の研究結果、神学的な結果とか言って出るけど、実は少数の人たちはやはり変えて決めてしまう。決めざるを得ないですね。ああいう言語でもですね、国民全部が公務員的な仕事は強制的に使わされる。ほんのわずかの人は、実は中西という人が、進むという人が、もう最後の段階になって、官邸のトップ、首相とかその人から、万葉賞がどうも取ってくれと。それで取ったと。そういう官邸の首相のほんの一部の人たちによって、全国民が莫大な経費も使って、従っていかざる、そんな国は世界どこもない。もともとは漢の2000年前の領域を支配して、人民を支配して、さらに時間をも支配するということから生まれた制度だったんですね、言語。で、江戸時代の終わり頃、さまざまな動乱があったり、危機があったり、この国において一つの天皇が何度も何度も変えていく、変えたら良いことが起こる、これ変えたら良いことが起こる、一種の迷信からも生じたと。支配権と迷信の産物が言語だということだったわけですね。で、それを明治になって天皇神だとしたものだから、それの印象を強めるために、一世一元制という世界どこもやってないことを考え出してしているわけですね。 まあ、そういうことをちょっと読むのことですけれども、この今日のところで、言えばですね、ああいうことでもほんの少数の人が決めてしまう、こういう役でもですね、全体的な政治関係のみんなの人を考えて主役であることできないから、結局は会議で少数の人が決めるから、うん、その委員が変わったら当然変わるわけです。こういうで、実際にそれ苦しむ人っていうのはちょっと回してみますので、赤でしてあります。さっき見たら分かりますね。今のところ貧しい人が血を作っているとですね。赤で敷いてありますからすぐに分かるとですね。あと全部この貧しいとみんな苦しいと、これはたくさん出てくるんですね、詩編では。だから新教訳ではここのところをですね、貧しいというのは苦しむ人ということをそばに書き添えていただいておいた方がいいかと思います。でこれは外国語を見たらすぐに分かることなんですね。プアって訳とほんのわずかです。大体は言ったようにサファー、アフリクト、苦しむということの訳を当てているわけですね、言語からしても。でもう一つこの11節で重要なのは、これがギリシャ語になった時には苦しんでおるけれど圧迫されているけれども武力や力でもってやり返さない、じっと耐える、苦しんでいても神を信じて希望を持って耐えるということから、これをですね、ニューアというギリシャ語、プライウスというギリシャ語に訳したんですね。これはギリシャ語の担当者とが、本来苦しむということはよりもですね、ニューアという、ニューアって言っても優しいというよりも黙って耐えてるという、そういう面のニューア、その訳語を採用して、それが新約聖書の非常に重要なところにこの支援がこれ引用されているわけです。それはどこかというと、それが三条なの教えの中に入っているわけです。そういう意味でもこの三条なの辺は重要なんですね。この血を受け継ぐということはイエス様のいわば三条の水訓の中にもこの訳語が違うために実は気づかれないわけですけれども、それはどの言葉だったのかというとですね、五章、マタイの五章の五節なんですね。新約聖書のマタイ福音書のマタイの五章の五節なんです。五章。マタイの五章の五節です。さっき言ったように、この本来圧迫された苦しむというのはですね、それを迫害や苦しみを黙って神を信じて耐え忍ぶというのは、そういう優しいという意味で違った感じで、そうだよ。黙って抵抗しないで甘んじて受けて対処、そういうことでギリシャ語のニューアというプライスという言葉を当てたわけです。それがここに来ているわけです。それでこの五節はですね、まあ旧約聖書の詩編の今言った37-11からの引用なんですけども、この訳語の方では分かりにくくなっています。これではまずこの訳語では分からない、貧しいという言葉に訳されたり、苦しむ、圧迫された人、言わて、いろんな訳が当てられる。はい。あと、日本語の言わてと相当意味、本来の意味は違うわけですね。で、苦しみ、圧迫されたことを黙って神に希望を持って耐え忍ぶ人は幸いだ。これがこの詩編の文脈なんですね。その人たちは血を受け継ぐ。こういうの、この言葉、詩編のこの三条なる繰り返し、6回も言われているような言葉、そこからの、まあ、引用ということも同じことになっているわけです。でこれは4節の悲しむ人は幸いだ、その人は励まされる、慰められる、三条の節、それを補足する形でですね、 圧迫された人たちはそれも幸いだと。血を受け継ぐのだから。そういう意味で4節5節っていうのはです、本来は共通内容を言っているということなんですね。悲しむということは何らかの非常に苦しいことがあって、親が死んだ、殺された、迫害、そういうことを神を信じて待ち望む、こういうふうにですね、このこれはちょっと詳しい仲介書にはみんなそういったことを書いてある、詩編の37からの引用という形にもなっている。そして悲しむ人が幸いだということの要は補足としてですね書かれている。エリエリラマサバクタニ、イエス様は最後に叫んだことも詩編の22編にそのままの形で出てくるわけですね。はい、それで元のところに帰ります。そういうことで、さっきの三条の水君では普通に読んだら、あ、優しそうな人が口を受け継ぐんだと言ったって、それで果たして意味分かってるんかと。優しそうな人は土地を受け継ぐことは普通ないはずですね、この世では。土地転がして、ずっと昔の田中角栄が新幹線を通ったことを改めて非常に安く買い取って、それで莫大な利益をせしめて、それでトップにものし上がったということを昔から言われたりしますが、土地を巧みにですね、奪い取るっていうことは非常にそういう意味で頭の働きの回転のいい欲をですね、実現させるためのいろんな能力を持っている。非常にこの世的ですね。優しく柔和な人がですよ、土地を受け継いでいくようなことは現実にないわけです。特に昔だったらですね、権力や武力でもって奪い取るんだから。日本だって中国や朝鮮半島、花まで満州も奪い取っていた。だから土地を受け継ぐやんということはですね、柔和だったら受け取ることはない。ということから考えたら、の三条の瀬のですね、言わない人は血を受け継ぐと言ったって意味わからないはずなんですね。実はあそこのところはそういうこと、37編からの文脈で非常に苦しい、あるいは悲しみ、苦しみ、非常に悲しいことはまた苦しく、非常に苦しいことは、例えば自分がもうじき死ぬんだと、非常に悲しい、また苦しい、あるいは親が殺された、自分の息子が殺された、死んだ、悲しみは非常に深くなると苦しくなると。そういう人もですね、そこから神を仰いで、待ち望む神の助け力、それは幸いだと言おうとしているわけですね。で、ここで37編も見ていますと、そういうことでですね、9節、主に望みを置く者こそは地を受け継ぐ、神様の約束の地ですね、この時は。ついつい受け継いでいくんだ。これは武力や権力ではなくですね、パレスチナの地、カナンの地、神様からの約束の地、それを次々受け継いでいくのは権力や武力ではないと。主に望む人、これは非常に、新しいというかですね、普通では考えられないことですね。地を受け継いでいるのは武力で守るものだ、当たり前のようなことです。それははるか昔からこのようにですね、本当の意味で神の約束の地を受け継いでいくのは主に望みを置く人なんだと、あるいは苦しんでいる人はかえって受け継いでいくんだと、全く普通の常識的な考えと違った考え方は、これ3000年近くも前からはっきりと聖書には記されているわけです。それは今日でも大きな問題点です。武力を持って自分の土地を隠して伝えていく、それなのか、武力を使わないでこうした真実、国と国との融和を目指して、それだけを本当にして受け継いでいこうとするのか。日本国憲法はまさにそういう姿勢なんですね。本来武力を持たないで受け継いでいこう、それはそういう意味でですね、日本国憲法で非常に聖書的精神の、すぐにそういうことは、武力が攻めてきたらどうするんだと。現在の日本の可能性としては、日本が武力を持てば持とうと周囲の国々もますます。これは昔からそうです。そしていよいよ全体としての危険性は増大していくわけですね。まずやはり、 こういう武力を置いて徹底して世界やいろんな苦しみも貧しいところに援助救護そういうことを送り出すような国になっていけばはるかに費用いらない。1機114億円、一つの戦闘機114億円、120億円とかイージス艦だったら1000億円以上すると。そんなものを使ってある程度使ったらもう使い捨てです。また新しい買うとか、それだけの金があったら、まあ、いろんな貧しい国は困った国いろんなところに青年協力隊のどんどん派遣するとかいろんなことができるけど、それただしないだけですね。まあ、ともかくそういうことで、この何が継いでいくのかっていう発想がですね、聖書では全く違うということなんです。そして現代この地を受け継ぐっていうのは神の国を受け継ぐというふうにキリスト以降はなっていた。目に見えるものにはるかに大事なもの、とこれは神の国なんですね。神の国をずっと継いでいく。それは基本的に同じこと。主に望みを置く人こそ神の国を受け継いでいる。そしてさっきの柔和な人、心を迫害をされて悪くされてもそれを神を信じて神の助けを待ち望む、悪の力が追い出されることを待ち望む人は地を受け継ぐ、神の国を受け継いでいくんだ。まあ、そういうふうにですね、つながっていくわけです。で、ここでその悪がなされることを黙って甘んじて受けて神の助けを待ち望む、そういう霊的な戦いということですね。それは黙って戦わないんだ。真剣にですね、やっぱ命がけて殺されてもその悪人には加担しない、武力を持って相手を殺したりしないと。そういうことで、ローマ帝国の300年近くにわたる迫害を乗り切っていったわけです。そして、日本の、まあ、世界的にもですね、極めて残酷な厳しい迫害の江戸時代の迫害、あれだけの迫害にも耐えてキリストを信じる人たちは残っていった。そして滅んだのは徳川幕府だったわけです。だからここで今日のところはですね、死を受け継ぐ、どないしたら財産土地をもらえるかと、そんなこと全く違って悪の問題がだから最初から書いてある。37年の最初から、最初と終わりも書いてあります。ですね、死を受け継ぐ精神は主に望みを置く精神だと。それを言い換えたら、悪事を図る者のことでイラッと腹を立ったり復讐をさせたりしない。どうしてか、彼らは時が来たら草のようにあっという間に枯れる、力を失うんだと。そのことは、これは目で見ることができる、信じるという。いや、そんな信じないといえばそれまでですね。いや、こんなと悪の力はずっと続くんだ、これを信じるということ。それだって誰も見ること、いつまででも続くということで誰もわからんわ。ね。明日のことすらわからない人間がですよ。悪はどれだけ続くかなんてわかるはずがない。だから両方わからない。先のことなんです。だからどっちを選ぶかを一人に、今私たちはどちらを信じるか選ぶ。イエス様が復活のことにも言われたように、私を信じる者は死なない者になる。今あなたはそれを信じるかって言われたんですね。信じるか信じないか、両方とも論理的に証明はできるもんじゃない。論理っては人間の考えた理論、それを超えてるわけだから論理で証明できるはずがないですね。そういうことが1700年前の世界的に有名な哲学者カントが言おうとしたそこだったんですね。神の存在やいうことは論理を超えたものだから、ただ信じるしかないんだということを非常に綿密な論理で、それを証明したということですね。そういったこと、はい、まあ、それはそういうことで、草のように瞬く間に悪の力時が来た枯れるんだと。それは信じるかそれを信じないか、 どちらかを私たちは選ぶ。頭の良し悪しや経験とかお金とか家柄とかのこと一切関係ないですね。今私たちがこういう悪の力は時が来たら滅びるんだと信じるか、いやそんなことありえないと信じるか、どちらかなんですね。そしてもし悪の力永遠に続くんだと信じたら、それならばですね、善をして何の役に立つのか、よくとして最終的に悪が勝利してるんだったら、どんなに良いことしてみんな悪が勝利して最後潰されるんですね、良いこと。そういう世界観、歴史観を見て安心が得られると思う人、どこにおるか、決して得られないですね。で、そういうふうにどちらでも選べるんだけども、片方の悪が勝利するんだといえば、いつまでたっても心は本当の平安は得られない。これは現実に本当に神様をおいでる、その神様は正義の神、全能の神がおられる。当然そういうこと、悪の力を滅ぼされるわけですね。これが本来の真理ということです。で、今日の最後にもそのことはもう一度書いてあるわけです。38、そういう神様の真理や愛や正義、そういうことを真っ正面か反対、そんなものはありえないと言って、それを踏み潰そうと、そのような真理を踏み潰そうとするようなものは必ず滅びていくという、神の真実もない本当の愛もないということを本気で言うならばですね、何をしたって愛のよりもみんな悪を宿ったの、悪だ悪だということ、本当にそういうことになっているんですね。それを徹底したらそういうことになるので、そんなことではですね、誰をも信頼することができない、神も信じない、全くそういう意味では孤独の中で死んでいかなきゃならなくなっていくということですね。まあ、そういう方向を多くの人は徹底してその方向に行かないで、どっち行ったりこっち行ったりするからですね、それで余計に曖昧になってくるということもありますか。からそういうことですね。で、真理に逆らうもの、主っていうのは真理そのものですね。真理に、例えば 2×3×6 という真理、永遠に変わらない。それと同じように神の全能や愛や最終的な正義というものは変わらない。だからそういうことはないという人は、当然それは自らに平安を失うという形によって裁きが実際になされておるということです。それがまあこの全体としてのことで、そのためにはですね、ここで沈黙ということが最初7節にあります。祈りによってそういう悪の力と戦う。この7と8は、あるいは9。これは祈りの中で沈黙して祈るっていくならば、悪いことを考えたりそういうもののことで動揺させられなくなる。神が全てを良くなされると。この7節の後の方の1行目の講談、これも以前から触れておったところです。死を待ち焦がれよっていう訳語、全く適当じゃないですね。こういうふうなことは日本語の語感の問題。待ち焦がれるやいうようなことはですね、非常に人間的なことですね。こんなことを一度も私では70年にお聞きで使ったこともない。ここにおられる人もおそらく多くはそうだ、待ち焦がれているよっていうようなこと、本当にどれほど使うだろうか。しかも神様に関してですね、待ち焦がれるな、こういうような日本語は、まあ、これはギリシャ語とか信仰の問題じゃなくて日本語の感覚の問題ですね。 で、こういうことも外交を見てもですね、待ち焦がれるようなニュアンスでは全くないわけです。これは本当にひたすら待ち望めということですから、これは日本語の訳以前からそうだったわけです。これは以前の口語訳も、死の前に無駄し、目視、耐え忍びて死を待ち望むということなんですね。死の前に沈黙して、耐え忍んで死を待ち望む。新海訳も同じ。死の前に静まり、耐え忍んで死を待て。耐え忍んで死を待てし、本当に真剣にですね、死の力を苦行に、神様の力を苦行にと、必死で死を待つということであってですね、待ち焦がれるやいうふうな、この、俗っぽい言葉ではないわけです。で、今度のさっき見した新しい訳、30年分の訳もですね、それと全く同じような訳語にしてあります。主の前に沈黙し、死を待ち望め。ということですね。主の前に沈黙して祈れてます。そして待ち望め。神の力が表せるように待ち望めということであって、壊れてるようにとは違うわけですね。はい。そういうことで、どうしていろいろな訳が必要なのか、そういうことに。結果のところ、こういうふうなところはですね、待ち焦がれる訳は、最初からこれを生きておられると思ったはずなんですけど、まあ、結局のところこういう、まあ、おびただしい言葉があるわけですから、一つ一つ言ったら、キリがないんですね、時間。で、ある限度があるから、そこで、まあ、これは、まあ、お任せと思っても、まあ、決まっていくというのは当然あるわけです。例えば、普通の植物の名詞でも、シュロって訳される。シュロっていうのは、中国、日本にある植物の名前なんで、パレスチナにはない。全く形も違うわけです。あれは、幅が羽のようになっているヤシなんですね。うちわのようになっているその白と全く違うわけです。だけど、昔の人はこういう植物的なこともわからなかったし、実際にあっち行った人も誰もおらなかったもので、それを白というふうに、なんか本来夏目安ですね。ところが、旧約聖書のほとんど全部白と夏目安書いたかと、旧約聖書の何箇所かはですね、訳し漏れがある。そんな細かなところまでについてできなかったということを表すというのが分かりましたけども、そんな風にですね、一つ一つみんなの委員がですね、限界のあるわけだから、決まらない。ですから、この言いたいことは、一つの訳だけで、特に詩編のような一語一句が大事なところは、一つのこの訳語だけで見て、こうだこうだと納得しまわないということが大事だというところはしばしばあるわけです。はい。まあそういうことですね。祈りがなかったら待ち望めない。祈りがなかったら人間的な感情があって悪いことをされたらやっつけたらとか復讐の気持ちが起こってきてしまうと。ですね。それで主の望みを置いて、そして悪事をする者に対して神様に必死で祈るという、そういう支援の人こそが主を受け継いでいくんだと。武力でやり返したり、そういうことは全くないということをですね。そしてまた苦しむ人に目が止まって、苦しむ人、圧迫された人。貧しい人は当然圧迫されているということですけど、苦しむとはるかに広いということです。それから次、18節。これも以前から何度も言ってきたところですね。18節。無垢な人の生涯を主はしていく。彼らは常しえにこうも修行、地を作っているわけですけど、無垢っていうふうな言葉を今もこれ誰が使ってるだろう。あの人無垢な人、私も一度も使ったことがないですね。おそらくあります。で、こういうふうな誰も使わない言葉によって言語は普通によく使われる言葉であるということですね。で、これはどういうことかというと、本来は、全きということなんです。本来のあれを達すべきところに達していると。で、これは言い換えたらどういうか、全きと完全無欠なと。そんなことありえないですね。完全無欠、能力が完全無欠、イエス様のって言ったら、宇宙の果てまでどこでも全ての人の心全部見える。そんなことありえないわけです。聖書でいう完全全きっていうのはどういうことか。イエスさんも言う通り全く完全ない。誰にでも及ぶ。私ちょっと言われたらクリスチャンでもですね、ほら、ありませんこと、腹立ったり怒ったり、自意的に死をすることはあるけど、イエスさんもそんなことはないわけで。 これは言い換えたら、まっすぐに見る。イエス様、だからもっとわかりやすいこと言ったんですね。幼子のような心で、神様を見つめ仰ぐ人は神の国に入る。神の国を受け継ぐということ。要するに、この無垢だとか、まったきというふうなこと、そういうことです。まっすぐ幼子がお母さんを見つめるように、そのように、まっすぐ神様を見て、他のものに全面的に信頼する、その姿勢を言ってるわけです。そういう人こそ、イエス様は言われたように、神の国を受け継ぐんだと。神の国を見るんだと。で、22節の表現もそうですね。神の祝福を受ける人は、この神の祝福を受ける人は、幼子のように、心で見るものが祝福を受けるということだったんですね。そんなことを神はするはずはない。そんなことは神はできないだろうとかですね。まあ、自分勝手にいろいろ、そういうふうに判断する場合には、自分が要は神になっている。そういうような視点では、祝福は受けられない。ということですね。まっすぐ神様を見に全面的に信頼した人が祝福を受けて、そしてこの地を受けて、現代では神の国を継ぐということになるわけです。それから、この23、24も、あともそうですね。神様こそ私たちの一歩一歩、一歩、毎日の一歩一歩、生活の一つ一つも見てくださっている。で、道をすでに備えてくださっている。これも真実というわけですね。道がないと思っても備えてくださるという、後からわかるということもある。倒れてもそんな捨てられるんじゃないと。イエス様も十字架で徹底的に倒された。イエス様は十字架で。けれども、神様しっかりと手を取って3日後に蘇らされた。で、主に従う人が捨てられてどうこう、これは死後のことも含めて初めてこのことは完全になるわけですね。本当に主に従う人は必ず死後も含めると命のパン、霊のパンを、そして不思議な祝福が遥かな子孫にも続くと。ローマ帝国時代にあのように殺されてでもですね、キリストを信じることを告白してやめなかった人、世界の人類の子孫がその祝福を受けてきたと。そして霊のパンを受け継いできた。大きく見たらそういうことですね。祝福がずっと続くと。まあそういうことで、このところに繰り返し言われている最後のこの34節、絶えず主に望みを置くと、もう単純なことですね。34、いやすいません、いやそうです、34節、29も34もそうですが、主に従う、これは、こういう意味で正しい人ですけど、本来は正しい人が主を受け継ぐ。までは、神の国を受け継いで、神の国でいつまでもそこに住み続ける。死んでも住み続ける。そして、その本当の真理に敵対するものが滅びていく、消えていく、過ぎ去っていくと。で、この点は、私たちがイエス様の十字架を本当に愛の十字架、愛を持って死んでくださったと私たちにと思って、それを信じるだけで不思議と心の中にあった汚れたものが何か消える、あるいは許されなくなる。それが実際に神様に逆らう罪というものが断たれる、何か力が断たれる。そういうように心の中での出来事としてですね、この34節は理解できるし、最終でこの世界全体がそのようになっていくというわけですね。で、37、時には勢いがいる。 でも時が来たら消えると悪の力。で、三十は無垢っていうのを今言ってね、まっすぐ幼子にね、亀層を見よう。そうしたら血を削る。ですね、ここにそういう三十になるところ。無垢。すなわちまっすぐに見る。まったきっていうことですね。この言語はまったきなんですけど、まったきと訳されることがタミームという言葉ですね。まあ、これから我々の地上における生涯にも何が起こるかわからない。けど、この本当に単純なことはですね、すでにイザヤ書でも言われていた、主を仰ぎ見よと。私を仰ぎ見よと。そうすれば救われる。地のあらゆる人たちを、というふうに、呼びかけられている。まあ、そのことはここでも繰り返し強調されているということなんですね。はい、以上です。